ちょっと長い箇所だったんだけれども、ラザロという人に、起こった出来事を、まあ、みんなで確認したいと思って、ちょっと長いですけど読んでもらいました。最近命について考える機会がとても多かったので、命について神様は何と言っているのか、聖書は何と言っているのかをみんなで確認したいと思いました。特に最後に読んだイエス様の言葉、私はよみがえりであり命である、この言葉はとても有名な箇所です。お墓参りに行った時にキリスト教会のお墓を見たことがある人がいるかもしれません。そのお墓によく刻まれている言葉でもあります。私はよみがえりであり命である。これはマルタというラザロの姉妹に語ったイエス様の言葉です。ラザロは病気にかかって死にました。しかしイエス様は神様のタイミングでラザロに会いに行って、天のお父さんである神様に祈って、そしてラザロはよみがえります。その命に関する奇跡が起こっていく中で、マルタに言ったイエス様の言葉、イエス様がどういう方であるかを表している言葉です。私はよみがえりであり命である。この聖書の言葉の意味、イエス様の言葉の意味は何でしょうか。特に生きているうちに私を信じる者はいつまでも死なない、いつまでも死なないというのは一見するとこれ事実でないように思えます。なぜなら私たちは全ての人が肉体的な死を迎えるからです。肉体はいつか死にます。その死を経験します。そこから漏れる人は誰一人としていません、まあ、この世の生、この世の命を終える年齢は人によって様々でしょう。まあ、この世の視点で、この世の価値観で見るならば、あの人は長生きをしてこの命を終えた、あの人はあまりにも早すぎる命を終えた、そういうふうに思うかもしれません。僕は知り合いの教会の方のお葬儀に参加したことがあります。まあ、そこで葬額をしたことがありますが、その亡くなった方は85歳でした。長生きをしたように思えるかもしれません。しかしその息子さんはそのお葬儀の中で、もっと親孝行ができていればよかったのに、もっとお父さんにしてあげれたことがあったのにと言って号泣していました。ものすごい悲しみをそこで見ました。また僕のおばあちゃんは79歳で心筋梗塞で亡くなりました。もうすぐ孫が生まれる、もうその孫も22歳になりますけど、その孫が生まれるっていう直前で天に召されました。その孫の顔をなぜ神様は見せてくれなかったんですかと僕は14歳の時に神様に祈りました。とても悲しかったです。ものすごく泣きました。そしてまた僕は最近お世話になった尊敬する人が60歳で亡くなりました。がんと戦ってその命を終えました。また僕のある友人は、友達は34歳の時に白血病と5年間戦ってその命を終えました。またある友達は30歳の時に海の事故でその命を終えました。そしてまた私たちの愛する兄弟姉妹のご夫婦はの、赤ちゃんはそのお母さんのお腹の中で10ヶ月とちょっとの命を終えました。年齢がいくつであっても、その人を知る者にとっては、その人を知る人にとってはなぜですかと、なぜこんなに早くという思いと、そして悲しみと、そしてやりきれない思いあると思います。なぜこの方がこんなに早く、なぜこんなにいい人が。しかし先ほども言いました、肉体的な死を経験しない人は誰一人としていません。 死というもの自体は平等に私たちに訪れるんです、うん、では主がイエス様が言ったそのよみがえりそして命、これはどういうことでしょう。これは2つの時に関係をしている、まあ、すなわち未来そして今です。私を信じる者はたとえ死んでも生きると言いましたイエス様。これは肉体の死の先に命がまだあるということをイエス様は教えてくれています。イエス様を信じて私と共におられる方だということを信じて受け入れるときに私たちは神様と新しい関係に入ることができます。そして神様は私を愛する方であるということを確信するようになります。神様が私を救ってくれる神様であるということを確信するようになります。死は平等に訪れるとさっき言いましたが、その死は一時的な支配であって神様ご自身がその人を終わりの日に復活させると約束してくださっている。死の恐れはなくなります。なぜなら僕たちのことを私たちのことを最も深く愛してくれている方のもとに行くからです。そのことを意味するからです。もう一つは今に関係をしています。生きていて私を信じる者は誰も死なない、いつまでも死なない、イエス様は言われました。イエス様を信じるときに命との新しい関係に僕たちは入ります。イエス様を受け入れてイエス様に自分自身を委ねてイエス様の助けでイエス様がしてほしいということを私たちができるようになる、そのことが分かるときに命は新しいものになります。私たちは檻に入っているような感覚、あるいはそこから抜け出せないような絶望感や諦めを感じたことがある人がいるかもしれません。それは神様を知らないことから来る恐れかもしれません。それは精神的な死、また罪から来る死だと神様は言います。しかしイエス様を信じたときに新しい命、命は新しい魅力、そして新しい美しさ、新しい力を得る。イエス様、そしてそのことをあなたは今よみがえったと言われます。僕の行っている教会、もう10年前に亡くなった方がいますが、その方がイエス様を信じたときに語った言葉があります。少し長いですけど読みたいと思います。私が教会に行くようになったのは主人との葛藤が原因でした。このままでは自分がダメになってしまうのではと思っていた時に、熱心に教会の話をする友人に教会に来てみたらと言われたのがきっかけで教会に通うようになりました。それまで自分が罪人だと思って生きてはきませんでした。しかし聖書を毎週学ぶうちに、ある日突然イエス様の流された血で神様が罪を許してくださったことが分かりました。教会に行っていなければ高慢な人間になっていたと思います。主人との葛藤も徐々に薄らぎ、相手を許すこともできるようになりました。自分が変わらなければご主人が変わることはないと友人に言われた意味も分かるようになりました、うん、イエス様を救い主と信じ、これからも教会生活を送りたいと思います。その方はイエス様を信じて5年後に亡くなりました。でもイエス様に委ねた時に、この方の命は死んでいるとはとても言うことができないような新しい力を得たのだと私たちは感じました。この前のサルウキのコンサートでみんなフレッシュ歌いましたね。私あの歌詞がとても好きで、本当に神様を褒めたたえる歌だと 思いました。そしてですね、この聖書の箇所を僕は思い浮かんだんですね。フレッシュの歌詞覚えてる人いるでしょうか。ちょっとサビをちょっとサビ読んでみようかな。フレッシュ、見よ、すべてが新しくなる。フレッシュ、その言葉が世界を変えていく。ラブ、温かな眼差しに包まれて。ラブ、この旅を続けよう。フレッシュ、見よ、すべてが新しくなる。フレッシュ、その言葉が未来を変えていく。ラブ、変わらない愛を知った時から。ラブ、僕らにはもう恐れはないのさ。まさにイエス様がもう生きていて私を信じた者はいつまでも死なないと言われた、その御言葉を表している歌だと思いました。そしてその旅っていうのは日没ではなくて日の出に向かって行く旅だと思います。死への道のりではなくて新しい命への道のり、それを旅している。そして神様のもとに行く。そこをイエス様を信じている僕たちは天国と呼びます。死が支配している場所ではなくて神様が支配しておられる場所です。その旅の途中でイエス様は私たちに、そしてまだイエス様を知らない人たちにこう今も言われます。あなたの命を今復活させることができるこの私を信じるか。マルタはこう言いました。はい、主よ、信じます。そしてきっと私たちの愛する人一人一人、またイエス様を知らない一人一人もこう言ってるんだと思います。あなたの命を新しく蘇らせることができる、そしてそれを今蘇らせることができるこの私を信じるか、イエス様は言ってるんだと思います。最後にフレッシュのサビをみんなでちょっと歌って、お祈りしたいと思います。でも今新しくされている命、このことを思いながらぜひ歌いたい。私は今そして未来にまで続く、そして僕たちはその旅は 死に向かってじゃなくて新しい命に向かって新しい生き、生に向かっているものだということを今日みんなで覚えたいと思います。では